の健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内の岡本里奈です。今週は兵庫県医師会の神戸市中央区加茂皮膚科医院の加茂恒義先生にお話をお伺いします。加茂先生、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は帯状疱疹ワクチンについてお話をお伺いしていきます。まず帯状疱疹という病気についてですが、帯状疱疹というのはウイルスによって起こるということで間違いないでしょうか？
はい。現在成人のほとんどの人が子供の頃に水疱瘡になったことがあると思います。水疱瘡は医学用語で水痘と言いますが、水痘を起こすウイルスが水痘帯状疱疹ウイルスという名前で、水疱瘡も帯状疱疹も同じウイルスで起こります。一度水疱瘡にかかればウイルスに対する免疫ができますので、その後水疱瘡になることはありません。
なるほど。では水痘帯状疱疹ウイルスに対する免疫ができているのに帯状疱疹になってしまうっていうのはなぜなんでしょうか？
水疱瘡が治った後もウイルスは体の中の神経節というところに潜んでいます。免疫機能が弱まると潜んでいたウイルスが再活性化して痛みや赤み、水ぶくれが神経に沿って出現します。症状が裂状ないし帯状に見えますので帯状疱疹という病名がついています。
免疫が弱まることが発症のきっかけとなるということですが、帯状疱疹を発症する人に特徴はあるんでしょうか？
疲労やストレス、睡眠不足、免疫が弱くなる基礎疾患などもありますが、年齢とともに発症が増える傾向にあります。特に50歳過ぎから急速に増え始め、70から80歳代が最も多くなっています。そして80歳までに約3人に1人が帯状疱疹を発症すると言われています。
そんなに多くの方が発症してしまうんですね、はい、では発症した時の治療はどういったものがあるんでしょうか？
抗ウイルス薬の内服が現在最も多く行われている治療ですが、重症の場合入院して点滴で治療をすることもあります。皮膚の症状が治った後も痛みが続くことがあり、3ヶ月以上続く痛みは帯状疱疹後神経痛と言われます。ピリピリチクチクと刺されるような痛み、焼けるような痛みなど頑固な苦痛を伴います。皮膚科やペインクリニックなどで治療をしますが、重症化長期化しないためにはできるだけ早く治療することが重要です。
できるだけ早めの治療をということですが、痛みもありますのでできれば帯状疱疹発症しないようにしたいですよね。ですが最近発症数とても増えているということなんですが、これはどういった原因が考えられますか？
子どもへの水痘ワクチンの定期接種が始まった2014年から水疱瘡にかかる子どもが減っていてですね、家族などの共同生活の中で水痘帯状疱疹ウイルスと接触する機会も減少しています。ウイルスと接触することでそのウイルスに対する免疫が高まることをブースター効果と言いますが、水痘帯状疱疹ウイルスに対するブースター効果を得る機会が少なくなったことが帯状疱疹が増えている原因と考えられています。
そうなんですね。では今後は帯状疱疹を予防することが重要になってきますね。そのためにワクチンがあるということなんでしょうか？
現在帯状疱疹の予防に使われているワクチンは2種類あります。一つは毒性を弱めたウイルスを用いた生ワクチンで、50歳以上に承認され、免疫や年齢の個人差にもよりますが5から7年は効果が持続すると言われています。ただし生ワクチンは免疫機能に異常がある人や免疫抑制を起こす治療を受けている人には接種できません。そしてもう一つが遺伝子組み換え技術により作成されたサブユニットワクチンと言われるワクチンです。同じく50歳以上に承認されていますが、今年の6月に免疫機能が低下し帯状疱疹に罹患するリスクが高い18歳以上も接種対象になっています。サブユニットワクチンは生ワクチンよりも帯状疱疹の予防効果も帯状疱疹後神経痛の発症抑制効果も高く、効果の持続期間も10年近くあると言われています。
ワクチン接種の参考になるような情報はどこから得るのがいいでしょうか。
新聞広告やテレビコマーシャルなどでの啓蒙効果もあり、帯状疱疹ワクチンの接種数は増加しています。最新の情報はワクチンを製造しているメーカーのインターネットのホームページからが正しい情報が得られるのではないかと思います。また助成金額は様々ですが、会社の健康保険組合や自治体で助成を行っているところもあります。地域差もありまして、例えば兵庫県は2カ所の自治体のみ、大阪はゼロというのが現状です。ただし将来的に助成が始まる予定があるかもしれませんので、自分の所属している会社や市町村の情報も調べてみた方が良いと思います。
わかりました、調べてみます、では先生は帯状疱疹ワクチンの接種についてはどうお考えですか。
普段帯状疱疹や帯状疱疹後神経痛の患者さんを診察しての感想ですが、しないよりはした方が良い、そしてできればサブユニットワクチンをした方が良いというのが私の率直な考えです。
先生のご経験からも最新の情報を参考にした上で接種することをご検討いただく方がいいということですね。
はい。
そして今回は帯状疱疹ワクチンについてお話をお伺いしたんですけれども、帯状疱疹についてのご質問もいただいています。57歳の女性の方からいただいています。2021年の12月に帯状疱疹になりました。左胸の激痛と水ぶくれに気づき、翌日皮膚科で診断を受けました。投薬、痛み止めの塗り薬などで発症5ヶ月後には痛みも収まったのですが、その後現在に至るまで猛烈なかゆみに悩まされています。かゆみは左胸と左背中、痛みを感じたところに出ています。定期的に皮膚科を受診し、もらった塗り薬を使うとかゆみは落ち着きます。このかゆみはなくなるのでしょうか。また発症の3ヶ月前に2回目を接種したコロナワクチンと関係はないのでしょうかといただいているのですが、こちらはいかがですか。
帯状疱疹の痛み、かゆみともとても頑固だし長引くことも多いですが、時間とともに治ることが多いですので、現在の治療を続けていただくのが一番良いかなと思います。またコロナワクチンと帯状疱疹との直接の関係は今現在のところ直接の関係はないと言われていますので、ワクチン接種と続けておられるようでしたらそのまま接種されたらいいかなと思います。
あまりご心配なさらずに今通ってらっしゃる皮膚科そのまま受診する方が良いということですね。鴨先生ありがとうございます。今週は兵庫県医師会の神戸市中央区鴨皮膚科医院の鴨常義先生に帯状疱疹ワクチンについてお話を伺いしました。鴨先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康相談、ご案内は岡本里奈でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。